お座りのままで礼拝備えの賛美歌234番の A を歌いましょう。ただいまより聖霊降臨節第17主日の礼拝を始めます。 私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。お差し支えのない方はお立ちになって、唱詠539番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の手になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読文第40番、イザヤ書55章を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。ああ、何時ら乾けるものことごとく水に浸れ、
なき者もからけし、
何時ら来たりて買い求めてくらえ、
誰え金なく当たりなくして不動死と地と買え、
何故糧にもあらぬ者のために金を追い出し、
悪ことを得ざることのためにどうするや、
我に聞き従え、さらば何時ら良き者を喰らうおえ、
油をもてその魂を楽しますおえ、
何時ら会うことを得る間に主を尋ねよ、
近く歌おう間に呼び求めよ、
悪しき者はその道を捨て、横島なる人はその思いを捨てて主に帰れ、
さらば憐れみを施したまま、
我らの神に帰れ、
豊かに許しを与えたまま、
主のたまあく我が思いは何時らの思いと異なり、
我が道は何時らの道と異なり、
天の地より高きがごとく我が道は何時らの道よりも高く、
我が思いは何時らの思いよりも高し、
天より雨下り雪落ちてまた帰らず、
地を動かして物を変えしめ目をいなさしめて、
まく者に種を与え、
食らう者に種を与える、
かく我が口よりいずる言葉も虚しくは我に帰らず、
我が喜ぶところを同じ
何時らは喜びていできたり、
穏やかにして導かれゆくべし、
山と丘とは声を放ちて見前に歌い、
野にある木は皆手を打
たん、松の木は茨に変わりて生え、
落ちの木は踊るに変わりて生えべし、
子は主の誉れとなり、
また常しえの印となりて生えることはなから。
賛美歌2編の26番を歌います。 ずお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、皆を賛美いたします。日増しに秋を感じる季節に、すがすがしい朝と健康を与えられ、そしてあなたに呼び集められ、ここに礼拝を守れる喜びを感謝いたします。あなたから与えられる多くの恵みと守りの中で一週間を過ごせましたことも合わせて感謝するとともに、その中にありながら知らずして犯しました罪の数々を懺悔しなくてはなりません。どうぞ私たちを許し、今日の礼拝で清めてください。先週は日本でも新しく誕生した政権の船出がありました。この新しいリーダーが私たち国民の希望に応えていける力をどうぞお与えください。また私たち高野原教会の群れにも、キリストにあってすべてが益とされますように、会員一人一人が希望を失うことなく与えられた道を歩むことができますように、私たちを助けてください。神様、高野原教会の総年会、青年会、伝道委員会の働きを覚え、その働きの上に主の力が注がれますようにお願いいたします。大国青少年ワークキャンプ報告とリユニオンが主のお守りのうちにありますように、久しぶりにワークキャンプに参加された方々の交わりが豊かなものになりますように、また奈良県伝道会の交わりを覚えて祈ります。神様、今日は敬老祝福式がございます。これまで主と共に歩まれた方々の健康と信仰が一層深まりますように、祝福と守りをお願いいたします。また 病の方、心に痛みを持って苦しんでいる方に主からの癒しと慰めが届きますように重ねてお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌536番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はコリントの信徒への手紙の1の3章4節から9節までです。お読みいただいた後に希望の種をまく人にという題で説教をしていただきます。ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。
私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。今日は年に一度のというか、 タイのワークキャンプの報告会があります。普段はもう、教会で決まった、季節の、聖書を選んでいます。まあ、今日は、このワークキャンプの時に一番自分の中で、胸に迫ってきた、まあ、今回のワークキャンプを通して自分自身が神様は多分この聖書のことを私に、まあ、教えてくれるために今回のキャンプがあったのかなと、まあ、そう思えた、聖書の箇所を選びました。それが、このコリントの信徒への手紙です。コリントの信徒への手紙はパウロが、その教会の設立に関わり、そして心血を注いだ。しかしながらパウロがそこからいなくなった時に、どうもパウロ以外のリーダーたち同士で、まあ、仲間割れが、起こった。日本の教会の中でも、有能なリーダーがいなくなった後ですね、その別のリーダーが2人3手に分かれて、その教会が分かれてしまうことはよくあります。その中でパウロ自身はコリントの教会の人から、せっかくパウロがいた時には一つの心でみんながまとまっていたのに、その後うまくいかなくなった、まあ、そういうことを受けたのでしょう。コリントの信徒の人たち、コリントの教会の人たちにとにかく熱意を込めてこの手紙を送りました。そして、まあ、激しい言葉も、厳しい言葉もたくさんあります。そしてその中で今日の聖書の箇所はパウロ自身が、まあ、最も力を込めている。前半の部分でこのことだけはあなた方が忘れてもらっては困るということをここに託しています。神様の道を歩むために私たちが多分最も必要なこと、そのことをパウロはこの信徒へのコリントの信徒への手紙の前半部分で私たちに伝えていると思います。さて今回のワークキャンプ、報告は後で、まあ、20分にまとめて、何とか、しようと思っています。ただどうしてもそこでは伝えきれないなと思うことがありますので、一つだけそのことを紹介させてください。これまでに3年間ワークキャンプに参加して、まあ、自分の中では、まあ、ある程度5年間の中の3年ですから、まあ、自分の中ではある程度ワークキャンプのことはもうよく分かった、まあ、そんなふうに思っていました。ところが、まあ、昨年のワークキャンプの、リユニオン同窓会の時に、ある人の名前が、皆さんの口から出てきました。私はワークキャンプのことは今まで、まあ、言葉は悪いですけれども、まあ、三好組がやっているもの、親分は、信彦牧師、その、なんていうかな、横に助さん、格さんのようにですね、他の安倍さんとか、岡田さんとは後前者の人がいる、まあ、三好組がやっているんだなとばっかり思っていました。ところが昨年のそのリユニオンの時に、ある人の名前が出てきた、藤原伊作さんという人が、まあ、この後前者のワークキャンプをとにかく、熱意を持って、なさったということです。ちょうど昨年が、亡くなられてから、まあ、10週間天上に上がって、天に召されてから10周年ということで、なんと三好組だと思っていた私にとっては、驚きでした。ある人は露骨に、私たちは藤原組なんですというふうに、どこかの、組の構想ではありませんけれども、その個人名が、出てきた。そしてそれが日本人だけでは、ありませんでした。わざわざタイからチャンタミット社、後前者と一緒に働いているチャンタミット社を立ち上げた、カンチャナ先生もその藤原先生のお名前を挙げていました。一体どんな人なんだろうと思い、とにかく、三好信彦先生がこの人には参りましたという、人だそうです。でこの教会が設立した、お祝いの席でも、こんな恵まれた教会にあなたはいてはいけませんということを三好先生に、申した、そうです。それだけ、まあ、ストレートに物言い、そしてハンセン病の療養所のこれからどんどん、亡くなりつつあるその教会にあなたは、一生捧げないといけないという、そのことを申したそうです。すごい人だなと思いました。そしてその藤原先生が最も心を尽くした その場所、アムナチャルンというところです。後で写真を、お見せ見ていただければと思いますけれども、そこに、毎年今枯れてしまう池があったそうです。雨が降って、そして雨季と乾季が分かれていますから、雨季の間、池に水が、溜まる。しかし乾季になるとその池はいつも枯れてしまう、村の人たちは困っていました。なぜならハンセン病に対する差別があったので、他の町の人たちはその水がなくて困っている人たちに水をこう分けようとしない、そういう差別があったそうです。そこで20年ほど前に藤原先生はそこに今枯れない池を掘ろうということで、日本のワーカー、それから募金を募ってそこに池を掘られた。私たちはその枯れなくなった池の前で藤原先生の話を聞き、そして私自身はもう3年前から三好組のワーキャンプに来ているつもりでした。しかしずっとずっとそのワーキャンプが始まる前からタイの地で祈り、そしてそこにいつか日本から若い人たちがここにやってくることを願っていた、その祈りがあったことを伺い、本当にその場に行って、あ、すごい人がいたんだなと。20年ほど前からずっと私たちが次の世代の人たちがここに来て、そしてワークをし、また言葉やさまざまな違いを超えて交流をすることができるんだ、そんな祈りを持った人がいたこと、そしてその人の祈りを受け継いだ人たちによってワークキャンプがなされ、また一度もお会いしたことはありませんけれども、その方の祈りを私もまた受け継ぎたいと思った、その出来事がアムナーチャルンというところでありました。藤原先生の祈り、枯れない池を掘る、そして、累計するとどうも1000人以上の人が、その藤原先生が企画したワークキャンプに参加したそうです。もちろん延べ人数ですが、その中で先生は療養所の前に人を連れていくのが私の務め、あとはその人と神様が、働く、たくさんの人に声をかけ、そして祈ったそうです。この先生の話を聞いて私が一つの言葉を思い浮かべました。マルチン・ルターの言葉だと言われていますが、調べてみるとマルチン・ルターかどうかはわからないということですが、有名な言葉です。もしも明日世界が終わるとしても、私は今日リンゴの木を植えるだろう。もし明日世界が終わるとしても、私は今日リンゴの木を植えるだろう。有名な言葉ですので、いろんな絵本になったり、さまざまなところで使われています。もし明日私たちの命が取られる、もしくは自分の世界が終わる、もしくは神様の終末が完成するとしても、今日私に与えられた仕事をなす、これがその言葉の中に込められている意味でしょう。そして私は藤原先生がとにかく自分の仕事はリンゴの木を植える、むしろ今日の聖書の言葉に近づけて考えると、種を植えることだろう。若い人たち、そして、様々な差別の中で苦しんでいる人、教会に集っているけれどもどこか居場所のない人、そういった人たちがワークに来て、そしてそこで新しい種まきを一緒にすることで、その人も変えられ、また種をまいたその場所の人たちも変わっていく、その言葉を私は思い出しました。では一体どのような種をまくことが私たちに求められているんだろうか。もちろんワークを続けること、キャンプに人を参加させること、それはとても大事なことです。しかし、聖書から学ぶ私たちが 種をまくといったとき、一体どのような種をまくのでしょうか。私たちがもし、まあ、もちろん明日世界が終わると私は思っていません。来週の説教題も考えましたから、明日終わると来週の話まあいいかとか思いますけれども、しかし、その明日とは思いません。でも自分が何かを託されている、もしくはこうして教会に集う皆さんが託されていることがあるとすれば、まあ、どんな種をまくことなのか、いろんな答えがあるかと思います。私の中ではやはり神様の言葉、救いの言葉、そして希望の言葉、まあ、これをまあ巻き続けると言うと変ですけれども、しかしそれを語り続ける、それが相手が聞こうが聞かまいが、神様が今週の日曜日にはこの言葉を伝えなさい、旧約の預言者が神様申し訳ないけどそんな言葉は伝えたくありませんと何度も反抗しています。でもそれでも神様はあなたに伝えよと、ある預言者にはもう無理やりその場所まで連れていく。神の救いの言葉はたとえ表向きは厳しい言葉であったとしても、もしくはその人にとっては苦いもののように思えたとしても、その人がその言葉を受け入れ、噛み砕き、そしてその言葉を味わうときに、苦い言葉、厳しい言葉が甘い言葉に変えられていく。そのように書かれた聖書もあります。ですから、その言葉を私は伝えたい。また、皆さんもその言葉を一緒に伝える、もしくは伝える人々を支え、また言葉を伝える人を生み出していく。これが種まきをしているその内容かと思います。しかし私たちは種をまくときにいろんな事柄を考えます。この種が、良い地に落ちればいいけれどもとか、水があれば、日照りが続けば、まあ、様々な困難が起こります。そのことを少し海の船に例えるとすれば、神の言葉を私たちがどれほど巻いたとしてもですね、浮き輪のようにふわふわ浮いてしまう。先ほど歌った賛美歌にも水の上に種が流れる、でもその言葉がこう浮き輪のようにふわふわしていてはその岸に流れ着かないとですね、その種は命を芽生えさせることができない。ふわふわしている言葉をむしろ怒りのようにとでも言いましょうか、どっしりと構えることができるようにするにはどうすればいいのか、どうすれば私が語った言葉、もしくは皆さんが植えたその言葉がこうふわふわふわふわ風が吹くとこうもみ殻のように飛ばされていってしまう、そういうものではなくて、しっかりと土の中に植わる、しっかりと土の中に植わって新しい命を生み出すようにするためにはどうすればいいのか。神の言葉を伝える、ただ聖書を読んで、そして自分でこの言葉、今日の言葉面白いから話そう、それはふわふわした言葉です。しかしヨハネがその福音書の中で語り、皆さんの前にもありますけれども、私につながっていなさい、その御言葉が神様とつながっているとすれば、見た目はふわふわしていても、またその言葉がたとえ苦い言葉であっても、辛い言葉であったとしても、しかし私につながっていなさい、神の言葉が、神が私とつながっている限りは、その言葉が神によってしっかりと土の中に命の芽生えまでしっかりと植え付けられるのではないか。ある仲介書の中にはこのような言葉がありました。神の言葉が私の中に居続けること、居座ってしまう、そしてその御言葉をいつも口ずさんでいれば豊かに実を結ぶ、御言葉の中に神そのものがおられると たとえ私たちが死んだとしても、私の日々、私たちの日々は実りの多いものとなるであろうと。私たちがその生涯、種を植え続けるとして、でも自分が選んだ言葉、自分だけの思いで選んだものであるとすれば、それは実るかどうかわからない。しかし、しっかりと主につながった言葉であれば、私たちの中にその言葉がずっとこう怒りのようにしっかりと自分の中心にこう降りてくる、しっかりと神とつながっている、その中で伝えられる言葉は実りの言葉となる。逆のこと、つながっていないとどうなるかということが、このコリントの教会の一つの懸念でありました。先ほど読みましたコリントの信徒への手紙の3章の4節のところ、私はパウロにつくとある人が言い、他の人が私に、私はアポロにと言っている。当時の教会の分裂争い、神につながっていると言いながら、しかし私はアポロにつく、いや私はパウロにつく、別の聖書の箇所ではケファ、ペトロにつくという言葉が出てきます。神の言葉がふわふわと浮いている、そこには神の言葉を標榜しておきながら、私はアポロ、私はパウロ、私はペトロ、人間についていってしまうその私たちの弱さ、神とつながっていると言いながら私たちの中が分裂してしまっているその状態を、このコリントの信徒への手紙のパウロはとても気をつけるように、そしてこれだけは絶対に忘れてはいけないとして、この後の言葉を続けました。5節、アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。あなた方が言っているアポロ、一体何者なんだ、そして、自分のことですけれどもパウロ、一体何者なんだ、これらは皆使えるものに過ぎない、その分に応じてただ単に使えるものに過ぎない、だからアポロを神とする、そのようなバカなことはしてはならない、私パウロを神にする、とんでもない。6節、私は飢え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。私パウロは植える係、もう一人のアポロは水を注ぐ係、しかしたとえ私が上どんなに祈ったとしても、アポロが水をまかなければその種は命を芽吹かない、またアポロがどんなに水を注いだとしても私が植えなければいけない、すなわち隣にいる私たち同士が協力をすることなしに、この神の種まき、あとで神の畑、神の建物という言葉が出てきますけれども、神の畑にその新しい命が芽生えるためには、植えるものと水を注ぐものが協力しなければ、つながっていなければ、その新しい命は芽生えない。そして最も大切なことは、その新しい命が芽生えるときに成長をさせてくださっているのが誰であるのか。パウロは もちろん植えます。アポロは水を注ぎます。しかしその背後に、その上に、またその中にいてくださる神様、そのことを忘れたとすれば、植えた種は芽を出さず、その神の畑はどんどん、荒れ果ててしまう。パロはこの言葉を語り、そしてこの後もずっとその教会が神の畑、神の建物、神のものとなることをずっと祈り求めました。私たちが自分のやっていることを主張し、また仲間割れをして、せっかく自分がやっているのに評価してもらえない、そのような思いを持っているときに、もう一度この言葉、もちろん私たちが種をまく、まき続けることは大切なことです。しかし隣の人と協力をする、水をやる人に声をかける、そして何よりもその私たちを支えてくださっている神様のその思い、その熱意、その祈りに私たちは思いを馳せなければ、その新しい命は、命は芽を吹かない。ですから神の言葉を私たちがしっかりと受け止め、そして明日、世界が終わるとしてもリンゴの木を植える、その言葉のように私たちはつながりながら御言葉を述べ伝える、もしくはその言葉から得た大切なことを隣の人と分け合う、タイのキャンプで教えてもらったその事柄、種をまき続けること、そしてこの種が希望に変えられるその瞬間、20年前に祈りを始め、そしてタイでもハンセン病の差別の中にある人たちが協力し合い、その子供や孫たちが集まるようになって、そして国境を越えて日本の人たちとつながりを持ち、また今回はオーストラリアの人たちともつながりを持っていく。私がこのキャンプに惹かれるのは、神様が植えられたその種がまさに希望を生み出している、次の世代に、その次の世代に神様の御言葉の種がまかれ、そしてその種がまた次の世代にまかれていく様、子供たちが種をまき、自分の命が絶えたとしても、その種がまた実りをなし、神のその畑がどんどん実り豊かになっていく。国が違うから、言葉が違うから、考え方が違うから協力しない、もしそうであるとすれば、イエスの言葉、私につながっていなさい、そして隣人を自分のように愛しなさい、その言葉がしっかりと入っていない種まきになってしまう。ですから私たちは主の言葉、祈りを持ち、また隣の人と今日も祈り合い、協力しながら新しい種をまくものとなりたいと願うのです。お祈りします。神様、遠いタイの地において種がまかれ、またその新しい希望を生み出すその場面に一緒に働くことが許されましたことを感謝します。また今日はそのことを覚えて多くの方が集い、またそのキャンプを通して青年たちの中にあなたの御言葉の種がまかれることを信じて こうして集っています。どうかあなたが私たちに使命を与え、それぞれの場所においてあなたの御言葉の種をしっかりと巻き続けることができますように。たとえ今すぐ芽が出ないからといって諦めてしまうのでなく、また種まきがあまりにも辛いからもうやめてしまいたい、そう思えるとき、あなたに祈り、また隣人とあなたの助けの中で、また今日から新しい種をまき続けることができますように導いてください。そしてそのまかれた種が私たちの目に見えるか見えないかは分かりません。しかしあなたがその種に新たな命を与え、またそのものが新たな種をまくものとなせしめてください。主の御言葉をしっかりと受け止め、その御言葉の種をまき続けるものとなさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌522番を歌います。 どうぞお座りください。
敬老祝福式を執り行います。今日、礼拝に、5名の方が出席しておられますので、その方々を覚えて祈り、後で教会からプレゼントをお渡しさせていただきたいと思います。この80歳以上の信仰の先輩の方々を覚えてご一緒に祈りましょう。神様、9月のこの日曜の朝、敬愛する5名の信仰の先輩方と共に今日も礼拝を共にすることができました。本当に感謝であります。どうかあなたがこれからもお一人お一人をしっかりと守り導いてください。あなたが御言葉を糧として与え、また私たちがこの信仰の先輩方の後ろ姿を通してしっかりとあなたの道を共に歩んでいくことができますように導いてください。今井健介さん、芦田和子さん、北原和江さん、小崎義長さん、岡原和子さん、5名の方々、どうかあなたが守ってください。これからの道のりをあなたがしっかりと守り導いてください。また私たちがこの5名を覚えて毎日祈り、健康とそしてあなたのお守りを祈り続けることができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それではプレゼントを持って参りますので、すいません、ちょっとサンタクロース、季節外れのサンタクロースになった気分ですけれども、教会からですのでお受け取りください。
感謝の献金を捧げましょう。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
恵み深い天の父なる神様、尊き皆を心から賛美申し上げます。また今日こうして一人お一人お一人神様の御前に導かれ、礼拝を捧げることができましたことを心からありがとうございます。また遠藤先生を通して神様の御言葉をいただきました。どうぞ私たち今日からの1週間の生活の中でこの御言葉をしっかりいただき、そして御言葉の中に生き喜ぶものとさせてください。さらに神様が成長させてくださることをご信頼し、御言葉の種をまくものと導いてください。今捧げました献金、どうぞ神様の御用のために清めてお持ちください。この祈り、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられるお二人の方を覚えて祈りたいと思います。鍋島明子さん、それから住本文子さんです。お祈りをします。神様、ケアする姉妹お二人がこの週にあなたより尊い命を受けたことを覚えて祈っております。どうかお二人の歩みがあなたの守りのうちにありますように。鍋島明子さん、住本文子さんの二人の歩み、特にその信仰の歩みがあなたの守りのうちにありますように。私たちがそのことを覚え、お二人のために祈り続けることができますように導いてください。またお二人の歩みがあなたの御手によってより豊かな歩みとなりますように導きを与えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。23日です。鍋島明子さんです。おめでとうございます。それから、26日住本文子さんです。おめでとうございます。以上です。
牧会報告をします。お手元の週報をご覧ください。本日の集会は大国ワークキャンプ報告会、この礼拝あとにすぐ20分ほど行いますので、参加される方はそのままお席のままで座ってお待ちください。総年会例会はその報告後すぐ会堂にて、伝道委員会は午後1時地下室にて、で大国ワークキャンプリユニオンは午後6時から明日の21日夕方まで行います。今週の集会ですが、京阪地区対抗ソフトボール大会がございます。そこに場所も書いてございますのでご覧ください。ひまわりグループ24日木曜日、街道清掃26日土曜日、係の方お願いいたします。遠藤先生のご予定、25日金曜日面会日がございます。次週主日は9月27日聖霊降臨節第18主日と、来週の礼拝では賛美歌21を用いますのでよろしく。で来週の礼拝後の集会はコーヒーアワー、聖歌隊練習、街道建築準備委員会が午後1時半からございます。そして奈良県伝道会信徒大会2009年の、午後2時半から西大和教会の方でございます。この教会からは川江君が発題されますので、どうぞ皆さんお越しくださいますように。そして集会行事の予定のところですが、聖火傷家庭集会中野恵美子さん宅で10月2日にございます。10時半からです。そして青年会礼会は10月4日礼拝後、そして裏に行きまして伝道野外礼拝が10月25日 午前10時半からカトリック野外礼拝センターで行われます。望月先生、同志社教会の牧師先生が来てくださいますので、どうぞ皆さんお越しくださいますように。お知らせご案内のところ、入門講座のご案内がございますが、クリスマスに洗礼を受けられる方、また転入会を希望される方は遠藤先生までご相談の上ぜひご参加ください。伝道委員会からのアピールがありますので、
先週に引き続きまして、地区集会について、伝道委員会の方から、お願いにやってきました。11月の22日から29日に、以前森田先生のお宅で行う、地区集会を行った以外の地区の、地区集会が行われます。でそこで会場提供者と、お世話役を引き受けてくださる方を、募集しています。で伝道委員会ではですね、地区集会その、例えばその誰かそのご病気された時にそのやっぱり近くに住む方が電話一本でも、入れていただいてですね、でお祈りしていただくっていうだけでもやっぱりものすごくやっぱり励まされると思います。そういうふうにそれぞれが教会員一人一人がそのお互いに支え合う、そういう励まし合う、そういう、横のつながりっていうのを強めていけたらっていうふうに考えて、この行事を行っています。そのための、貴重なご奉仕させて、ご奉仕してくださる方を募集していますので、引き受けてくださる方は、三好恵子さんか、遠藤先生の方まで、お知らせください。来週もまた募集に来ると思いますけれどもどうぞよろしくお願いします。
では恒例のグリーティングを前後左右の方とどうぞ。主詠541番を 歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
父に御御霊の御御神に時は似たえせず御栄え
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。 すいません、今資料を配りますので、残ってくださる方は資料をお受け取りください。まださ、これ敬老の方に、準備して、これで喋る準備してました。こんにちは、こんにちは。それでは報告会を始めたいと思います。上の方、で、前のキャンパー一応下に降りてきておいてください。はい、それでは始めます。最初お祈りをさせてください。すいません、お祈りをさせてください。神様、今日はワーキャンプの報告のためにこうして多くの方が残ってくださいました。あとのプログラムもありますので、しばらくの間ですが、どうかあなたが私たちと共にいてください。そしてこのワークで成長した青年たちがこれからの新しい教会を担っていくために共にお祈りをしてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは早速、皆さんのお手元には報告会のレジュメを置いておきました。目的やそれから今年の主題、大体の、期間とそれから、場所で、場所が、基本的に5カ所、そのワークのところとそれから他に5カ所行きましたので、一応右側の地図の方にですね、ワーク地というところとそれから、番号をつけておきましたので、プラパデンという1番のところから、ワーク地、それから、2番のプラサート、3番アムナーチャロ、4番セラプム、5番の、ノンソンブーンと、まあ、今日質問があればまた後で言っていただければと思いますが、大体、東北部ですね、タイの東北部を今回は、回ったという感じになります。それでは、少し、前の方をご覧ください。ちょっと後ろ、根津君、後ろの電気、前の電気落としてもらって、前の電気を、前の電気、スポットライト。はい、それじゃあ、前のスライドをご覧ください。次、はい、ちょっと4年前から、このキャンプ、明かり消して消して消して、はい、4年前、3年前に、ドンタップというところでワークキャンプをしました。そこから少し振り返ってみたいと思います。お願いします。これを、三好君なんかは覚えていると思いますけれども、何もなかったところに、柱を、作った。次お願いします。こういう感じでですね、柱を立てて、何もなかったところに柱を立てて、そしてドラゴンフルーツを植える支柱をしたのが、4年前かな。そして、この4年前、3年前には今やってるちょうど、その
側道のですね、ところにフェンスを建てるのを、3年前にしました。次お願いします。2年前のファイゲールです。お願いします。今度はコンクリートで、教会の道を作る作業をしました。お願いします。で、教会の道が、まあ、8割方完成したのが2年前のワークキャンプでした。次お願いします。昨年です。お願いします。プラパデンで、覚えてられるでしょうか、あの沼のような池のところで石をとにかくですね、ひたすら石を運んだ、これがプラパデンの、ワークでした。大きな石を、運んで、なんとかそこに水路、まあ、池のところの、をきれいにする作業をしました。それから、これが昨年の完成ですね。次、それからもう一つしたのは植樹です。今年もしましたけれども植樹作業をしました。次、この高さだけちょっと覚えておいてください。どれぐらいの大きさだったか、これ去年です。はい、次お願いします。でそれからもう一つ、根津くんたちがですね、ものすごい30年ほど多分溜まったであろうおでの中にですね、体を入れてそこからおでをこう取り出してした作業でした。次お願いします。もう本当にヘドロというか、なんかドロドロのものをですね、一生懸命書き出した。この3箇所をちょっとだけ頭の隅に置いておいてください。じゃあ次お願いします。今年は、まずそのプラパデンに、行きました。1年後でどういうふうになっているのかということです。まず植樹、もうびっくりするほど、あの、まあ、もちろん木の種類にもよるんですけれども、この、なるちゃんの笑顔ですね、去年植えた自分の名前が書いてあるその木がこういうふうに、伸びていった。次お願いします。でこれが、まあ、あのちょうど有岡君が歩いてきてますけども、有岡君の後ろにですね、体育館のような柱があります。で向こうは野外、なんていうか、要はオープンスペースで屋根だけがあるっていう、そういうところが多いんですけど、そういうスペースとそれから植樹したところが公園になるということです。まだ作業の途中ですけれども、木は先ほどの、から見ていただくとだいぶ大きくなりました。次お願いします。それからこれがおでを、根津君たちがおでを作ったところが、こういう、あの、なんていうかな、きれいなポンプ、排水ポンプが、できたそうです。次お願いします。とても、根津君全然違うよねはい、で住民の人たちも本当に感謝しておられました。次お願いします。それからこれが、あの、池のところです。噴水がついて、随分趣が変わってですね、次お願いします。住民の人たちがこういうふうに周りも、きれいにして、まあ、憩いの、まあ、公園として、もう少し整備をするということです。お願いします。さて、今回はですね、2年前、その1回目と2回目にしたドラゴンフルーツが、なっているところです。これで、あの、ここから今回のワークは始まります。
はい、これ集団写真なんですけども、これだけの人数でワークをさせていただきました。で今年のシャツはとても可愛らしくてハートのマークがついてるんですけども、一つ残念なのはこれ持って帰ってどこで着ようかなっていうことなんですけどね。もしかしたら僕は教会に来てくるかもしれない。次お願いします。これが、植樹のための、穴を掘っているところです。でこの土地というのが今まで耕されたことがない土地だったので、とてもこう地面が硬くて穴を掘るのが大変でした。これも同じく、穴を掘っているところですね。次お願いします。でこれは、各々の役員の方々が共に食事をされているシーンなんですけども、我らが親分がそこに映っております。次お願いします。これはタイの子どもたちも一緒に、ワークに参加しまして、あの、口に加えているのはあれ飴なんですけども、チョコタプスみたいなのを食べながら、タバコみたいですタバコじゃないです。これがですね、生垣作りに使う竹を切り出す作業のシーンです。日本の竹に比べてとても太いのが印象的でして、とっても大変でした。これ見たら分かると思うんですけども、何人もかかって運ばないといけないぐらい太い竹でした。次お願いします。これもそうですね、はい、次お願いします。でこれが竹の先端部分が細くていらないので、ちょうど切り落としているところですね。 で笹の量がとても多くて、で、細かな毛みたいなものがそれについてまして、これが地肌に触れるとかぶれるので、こうやって長袖を着て作業しております。
次お願いします。
とこれはですね、先ほど太い竹を支柱に使う分だったんですけども、こちらはその支柱に渡す細い竹の枝打ちをしているところです。でこれは、支柱に、支柱を突き刺す穴を掘っているところですね。ちょっと変わった工具を使っているんですけども、はい、次お願いします。これも同じ工具使ってますね。とこれが、ちょうど、組み立ててるところです。一番これがワークらしいと僕は思うんですけども、というのはこうやって一つの作業をするのに何人もこう手伝わないと、できないので、とても共同ワークにふさわしいと僕は思いました。次お願いします。これも同じシーンです。次お願いします。でこれが完成したところでして、これがそうですね、全全て合わせますと100メートル弱ぐらい、こんな感じで生垣をつなげていきました。次お願いします。これは主に女性陣が、されたワークなんですけども、地元のお宅にお邪魔しまして、そこの大掃除をするという、お仕事をさせていただきました。はい、これが多分洗濯物を手伝っているところだと思うんですけども、大掃除大掃除と言いましても、家具が少なかったらしくて、とても作業は簡単だったことです。はい、これがですね、バックに映るのが、食事をしたところです。でそこをバックにしまして、これ記念写真を撮らせていただきました。でこれが食事に参加した人たちの写真ですね。でこれは、ワークではないんですけども、今回のキャンプのもう一つ重大なテーマでしたの、ハンセン病のことについて、安倍看護師が実際の患者さんを連れてきてくださいまして、でその患者さんの足の患部を、みんなでこう見ながら説明を受けているところです。前回参加した方々が言うには、確実にその足の傷というのが良くなってきたということなので、着実にタイのハンセン病の現場は改善されているという実感を持ちました。次お願いします。これはですね、おまけなんですけども、先ほどの竹を切りすシーンで、一人怪我をされた日本人牧師がいらっしゃいまして、右に見えるのが安倍看護師なんですけども、本人曰く黙ってくれということなので名前を伏せておきます。はい、以上でした。
それでワークの合間にお互いを知り合うためということで文化交流があったんです。それからあと、まあ、キャンプ中何度か礼拝が持たれたので、そのことについて少しお話しさせていただきたいと思います。これは、文化交流の時の写真なんですけれども、タイの方々の文化交流の発表で、青年たちが中心になって漫才とイケメンコンテストを披露してくださいまして、で、ここに写ってる男の子たちがこう一応そのイケメンコンテスト出場のメンバーということで、一人が司会になってこの子がいい人みたいな感じでこう手を挙げてってもらってっていう感じ で最終的に誰になったのかは正直通訳が聞こえなくて、誰が一番だったのかはよく分かってないんですけど、はい、そういう感じでした。で右から2番目、ああそうだ、はい、だそうです。で、今他にもオーストラリアの方々 と私たちもそういう発表をしたんですけど、オーストラリアの方々はボディーパーカッションとあと歌を披露してくれました。で、会場全体を盛り上げるのがとても上手で、それ で歌もすごくお上手な方がいらっしゃって、それでそのすごく楽しいひとときを過ごすことができました。で、まあ、日本勢は何をしたかと申しますと、ゲームとソーラン節をしまして、はい、まあ、これ以上は言いませんというか、言いたくありませんというか、はい。まあ、ちょっといろんなことありましたが、楽しく、はい、過ごさせていただきました。まあ、何はともあれ、自分たちの発表が終わると、こう話しかけてくれる人も増えるし、で、まあ、他の国の発表が終われば、自分からこう話しかけるきっかけにもなりますし、すごくこう私にとってはこう友達を増やすきっかけにいいきっかけになってくれたなと思っています。 ちょっとお願いします。これは礼拝中なんですけれども、手を叩いているところなんですね。これは、確かオーストラリアの方が礼拝の担当をなさった時の写真です。タイの礼拝もオーストラリアの礼拝もそうだったんですけど、日本のようにオルガンだけでというそういうおとなしい音楽ではなくて、ギターやドラムを使ったこう激しいというか、そういうものばかりですごく驚きました。で、特にオーストラリアの礼拝はこうまるでどっかのライブに行ってきたかのような、そういう感じの礼拝で、本当にそういう感覚を覚えるようなものでした。で、まあ、タイの礼拝もライブとまではいかなかったんですけど、音楽が多くてすごく楽しい礼拝でした。で、なんかあまりの違いに、とある日本人のキャンパーが日本のやり方がおかしいみたいだって言って、こう 3カ国一緒にいて、その中で2カ国もああいうやり方をされたら日本がおかしいみたいじゃないかって言ってたんですけど、本当にそういう感じをするぐらいにこう違いが出てましたね。国や教派が違うっていうのはこういうことかと思って、すごく新鮮でした。これが日本の方です。日本の礼拝の時です。はい、圭一郎先生がお説教なさってました。これはワーク中にタイ あのキャンパーの人たちにタオルを渡しているシーンですね。こっちから 何枚だったか、なんか 100枚とか持ってったタオルを1枚ずつ一人一人渡していった時のシーンです。これは、文化交流の他にもレクリエーションの時間があって、これは座って綱引きをした時の写真です。ワークをするのにこうみんなグループに分かれていたんですけれども、そのグループ対抗でやった綱引き で勝ったグループはタイのダンスを教えてもらうことになってまして、これなんですけども、なんかまあダンスなんてそんなにやらないし、慣れてない日本人としてはこう勝ったのに罰ゲームかみたいな、ちょっとそんな文句も多々あり、まあでも楽しくやっていました。まあワーク以外のことでもこうやってみんなと同じことをすることで、国とかも人種とか言葉も違うけど同じように楽しめて、すごく良かったと思っています。
次にコロニー訪問です。4カ所を巡って全部消化する時間がありませんので、まずプラスアート光の教会としておきましたが、次お願いします。渡辺圭一郎先生が、先ほど
礼拝もですけれども、ここでは日本代表として話をして、くださいました。でその手前に、このプラスアートの青年が、います。次の写真お願いします。これは教会とか体育館みたいに今使っているそうなんですけども、いずれ教会にということで、中にとても広い、ホールがあってですね、土地が広いのが本当羨ましい、ところでした。また時間がありますので、ここは少し、しか喋りませんけども、とてもこじんまりとした、いい町村の中に、しかし、まあ、日本では考えられないぐらい大きな規模の大きな建物がありました。次お願いします。でこれが先ほど礼拝で紹介したアムナーチャドです。お願いします。水牛がですね、いる、ちょうど親子でいてですね、まあ、飛びかかってくるとかそういうのは全然ないですけれども、のどかなところです。次お願いします。これが先ほど紹介した、藤原先生が、祈っていた池です。今は、枯れることが、なくなったそうです。で同じような池が次のところ、もう一つ対岸のところに同じような、池が、あります。ここで、まあ、藤原先生の話を聞きました。そして、アムナーチャルの教会です。ちょうどうちとほぼ同じぐらいの大きさでした。お願いします。で、ここにはですね、青年たちが、夜着いたんですけど、20人ぐらい待っていてですね、で、うちの教会か、うちの教会よりもしかするともっと青年が多いかもしれないという、本当に、若い、10代、それから20代前半の、子供たちが、集まって、そして日本から行った20人の迎えにちょうど、座れるぐらいのたくさんの青年たちが、この教会には集っていました。お願いします。そしてこれは翌日礼拝堂でプログラムを持った時です。この左の青年と右側の右から2番目のギターを持った青年が去年のワークにも参加して、今年のワークにも
参加して、そして先ほど言った20人ぐらいの青年たちのリーダーをしているそうです。でここでもギターを持ったギターとドラムのある礼拝をしていました。次お願いします。でそれから手前のに座っているのは、ハンセン病の、元患者さん、それから、2列目はあの若い青年たち、本当にこう若い人と、おじいちゃんおばあちゃんにあたる人たちが同じところで礼拝をする教会で、ちょうど人数も60人から70人ぐらいが集まっているということで、本当にうちの教会と、礼拝堂の規模といい数といいよく似ている、教会でありました。次お願いします。でこれがその日の、日本のキャンパーとそれから、教会に集まってくださった皆さんです。次お願いします。私たちも、早かってとかその一緒にワッチャナゴンさんという牧師さんですけれども、キャンパー3人と共に写真を撮りました。次お願いします。で次にセラプームというところに行きました。このワーキャンプ の、先ほど三好組と言いましたけれども、タイでそれと同じような役割をしているプータイさんという人がいますけれども、プータイさんの家族が中心となっている、教会です。お願いします。ちょうど先ほども言いましたけれども、屋根があってその右側に建物ありますけど、屋根があって、そして窓とかそういうのはないけれども、その下で集会ができるようになっているスペースです。お願いします。でこの中で、抱き合っているのは、これ泣きそうになった子をこう抱きしめている、これ日本人同士ですけれども、そういうシーンですけれども、みんなで、いろんな、タイワークの、感想とかを語り合って、でちょうど、ブランコのようなものが、奥のところに移っていて、愛参加みたいなのはここでするそうです。次お願いします。でこれが左側がプータイさん、それから2番目が通訳、タイ語と英語の通訳をしてくれたインディさん、それから次が食事の全部を仕切ってくださったサムリさん、それから右側がドゥック、このワークのほぼワーク関係のことを仕切っている、この4人で、この4人がいなくなるとどうなるんだろうかと思いますけれども、とてもよく働いてくれた4人です。次お願いします。すぐに分かるかと思いますので質問です。これ何でしょう、何の花でしょう。バナナです。そうです、小さい、バナナが上の方についてますけれども、私も初めて見ましたけれども、大きな、花、そして、バナナです。次お願いします。で先ほどのドゥックさんの、農園です。でこちらはバナナが、バナナとかですね、ゴムの木が植えられて、ここで収入を得るということです。次お願いします。立派なバナナが出てきています。次お願いします。でこれもセラプームの子どもたち、未来のキャンパーの一コマです。次お願いします。それから今有岡君と僕がつけている布はセラプームの人がプレゼントをしてくださいました。次お願いします。それから最後ノンソンブーンというところに訪問しました。ワークの中心となった、きっかけとなった教会ですと言っても、次お願いします。何度も出てきましたけど、ベビーパウダーですか、洗剤だっけ、ベビーパウダーかな、これをとにかくつけて、お祭りのように、次お願いします。するのが、とても好きで、私も、粉まみれになりましたけれども、次お願いします。でここの、何の変哲もないと思われるかもしれませんが、これが、農村部の教会の隣のこのコンクリートのところが、いわゆる遊戯スペースです。で三好先生がよくお話の中でですね、ブレインヒューマニティの青年たちをですね連れてここにワークを、来た時にですね、とにかくもう現地の人とそれから日本の若者がものすごい喧嘩しそうになってですね、そしてワークの機会がなくなってどうしようかと思った時に、青年たちが自分たちで何とかやるんだということで、そのなんていうかうまくいかないと思ってた子たちが最後に踏ん張って協力をしたという、そこから三好先生はやっぱりワーク中心のキャンプをしたいと思われた、その思い出の場所だそうです。次お願いします。あと番外編です。グルメなタイ料理、次やっぱりワークの合間に食事をするのがみんな楽しみです。次お願いします。だいたいご飯、それから鶏とか野菜、本当に栄養の、バランスのいいものを作ってくださいました。お願いします。これも卵と肉と、ご飯と魚、次お願いします。これは豚肉の、足のついてるやつかな、はい、お願いします。 これは鶏 と、ご飯と野菜ですね、はい、これも魚、これ養殖しているそうです。はい、次お願いします。これナマズです、なかなか美味しかったですね。はい、お願いします。でこの、真ん中にいるのがサムリーさん、先ほど紹介しました。でこの方たちが100人ぐらい、正式な参加50名ですけども、それにプラス周りにいろんな人たちがいますので、100名規模の料理を朝昼晩と作ってくださいました。次お願いします。本当に裏方の皆さん、それから今日集まってくださった皆さん、お祈りを覚えてくださった皆さん、ありがとうございました。もう一つだけ番外編があります。お水を大切にというものです。1日目のワークでですね、水が出なくなりました。どうしようか、トイレの水も流せないということで、まあ、涼花君が、とにかく水を貯めてペットボトルですればいいじゃんという感じで提案してですね、これ髪の毛、女性陣が髪の毛洗ってて、次お願いします。ペットボトルの貯めた水で、やると。日本では多分お湯ジャージャー流していると思うんですが、まあ、こんな水の大切さも学んだキャンプでした。以上です。あと感想。
今回私は初めてキャンプに行かせてもらったんですけど、皆様の補助もいただいて、本当にこの場で失礼ですけどもありがとうございました。それで、まあ、水が出なくなったとか多々トラブルはありましたけど、本当に日本では絶対に経験できないことを経験させてもらったなと思って、とてもありがたく思っています。まあ、なんかタイとか行って英語喋れないしとか、タイ語なんてわかんないしとか思っていて、で正直日本人以外で友達なんかできるのかとか思ってたんですけど、なんかいざ行ってみたら片言でも向こうはそれなりに意味を汲み取ってくれるし、でなんかこうお互い英語がメインの国ではないので、その気兼ねせず片言で話せるというか、でだから向こうでもすごいたくさん友達はできたし、でオーストラリアの方もなんか友達は 3、4人とかできてたので、すごく良かったなと。日本に閉じこもっていたらきっとそんな海外の友達なんかできなかっただろうなと思って、すごく良い経験をさせてもらったと。でワークなんかそんなあんなこう耕す作業絶対しないので、すごく良かったと思っています。はい、ありがとうございました。
僕の感想はですね、先ほどの、ドラゴンフルーツもそうだったし、その中によって測定してますけど、誰かって言ってみないとその結果がわからないっていうのが今回のワークでも痛感したところでしたので、今回食事をした広い土地が何年か後に行った時にどんな林になっているのかっていうのが一つの楽しみだと思いました。あともう一つこれは心配なんですけども、生き垣を作ったんですが、竹なのに釘で打ち付ける形で作っててかなりもう作ってる時から割れてたので、あれ近々修繕しないといけないんじゃないかなっていう不安もあって、それも後で見に行けたらなと思います。はい、以上です。
本当にまたワーキャンプの後リユニオンして、その、まあ、3年間ですけれども一人一人が成長する様を見せていただき、また教会から、なんていうかな、皆さんが祈りに覚えてくださっているその中で青年たちが出ていく。で今日はリユニオンにですね40人、参加するということです。関東から20人ぐらい来るということです。まあ、普通、ね、ワークのキャンプに行ってわざわざ来るというのはありえないと思いますけれども、まあ、それだけやはりみんながこのキャンプにかける思いがあるということです。でうちの教会からも毎年3人4人出てますので、また皆さんもっと言いたいところですけど、皆さんもでも声が上がれば何らかの形でワークはちょっと弱めのワークで見学なんかもありかもしれませんので、ぜひこれからも
覚えてですね、共に祈って、そしてまた行った青年たちのために継続してお祈りしていただければと思います。まあ、いろいろ、悩んでいる人もいれば、本当にワークによって、教会に導かれた人もいますので、またこれから未来のキャンパたちに、皆さんもお祈りくださればと思います。以上です。ありがとうございました。あと去年のキャンパーもで、今回は丸太町でプログラムがあるので、去年のキャンパー、丸太町で、ワークがあるので、その本部はですね、大体3時か4時ぐらいにこちらに移ってきますので、今日は高野原のメンバーだけですけれども、また写真を撮りますので、大体こんなメンバーがわざわざ来たんだなということを覚えていただければと。どうもありがとうございました。総年会どうぞお使いください。